この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のひとしです。
部員のへいちゃんです。
よろしくお願いします。このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
へいちゃん、今日なんか初めてスーツ姿を見た気がしますけど、
はい、そうなんです。いつも私服で来させてもらってるんですけど、
はい、
今日は仕事帰りで、仕事ってあんまり言いたくないんですけど、
はい、
まあ、今日は出張、まあ、仕事かな、今日は仕事ですね、出張の、はい、仕事だったので、
はい、
普段はうちの神社は私服で通勤していいんですけども、
はい、
まあ、今日はその出張ということで外の神社に、のお祭りに参加させていただいたので、
はい、
今日はスーツで、まあ、行ってたので、まあ、そのまま仕事帰りに今日ちょっと疲れたんですけど、
はい、
まあ癒しを求めにこのカフェに、
はい、癒しを求めにカフェに来たと、はい、いいですね。
いたわけでございます。
スーツで、向こうではスーツでいたわけではないんですよね。
向こうでもです。
あ、向こうでもスーツで、
はいはい、自分たちは。
そうなんですね。はい、あ、まあ、そういうこともあるんですね。
まあ、自分はまあお祭りに参列しただけなので、はい、特に参加したというわけではないので、はい、スーツで。
へえ、はい、なんかちょっと意外でした。そうそう、街で、はい、一回聞いてみたいなと思ったんですけど、はいはい、街でアンケートがあったりとか、はい、なんかこう書いたりするときに、はい、職業欄何って求められることあるじゃないですか。
ありますね。
私なんかは、まあはいはい、一般企業に勤めてるので、はい、会社員っていう書き方を書くんですけど、はいはいはいはい、弊社の場合どうしてるんですか。
まあ、大体、まあ、でも確かに例えば髪を切りに行った時とか、初めてお店に行くと、そういうの書かされますけども、
は
い、
ありますよね。
はいはい。大体こう、その他っていうのがあるので、
その他、
まあ、その他に丸をつけて、
はい、
まあ、進みそうだったらそうするんですけど、まあ、書かないといけないような、書いた方がいいかなと思ったら、一応、新職っていう書くようにはしてます。ただ、あんまり、こうなんか、自分から書くのも、やっぱりまあ、神社で奉仕してるってちょっと珍しいので、なんだかこう、アピールしすぎてるような気もして、ちょっと気が引けるので、書かなくていいんだったら、まあ、その他って
、
まあ、聞かれたら答える。
なるほど。まあ、まずその他って書いてあるのを見つけられたら気になりますよね。
確かに。何されてるんですか
って。何ですかって聞かれますよね。はい、ああ、新職。
新職ですね。まあ、よく、神主だっていうと、うん、あ、宮司さんなんですかって言われたりするんですけど、
はい、
例えば宮司さんとか、
はい、
ネギさんとか、
はい、
まあ、神主さんっていうような形で一般の方は呼ばれるんですけど、
はい、
まあ、一般的にその職業として言ったら、はい、まあ、神職っていうのが一番正しいのかな。まあ、神主もいいんですけど、
ね、
特に宮司っていうのは、はい、とかネギっていうのは、
はい、
まあ、確かに神主の呼び方として呼ばれてた時代もあるんですけど、
はい、
今は、まあ、役職名としてあるので、
あ、なるほど、
はい、宮司っていうのはその神社の一番トップ、まあ、普通の神社でいう代表取締役社長さんが、はい、宮司っていう
役職なんです。あ、そうなんですね。
はい、
で、その神主さんっていうのは、
まあ、一般的には呼ばれてるんですけど、本来は、はい、まあ、それも全てがってわけじゃないですけど、
はい、
宮司のことを神主、やっぱり主って書きますから、
うん、
神主って呼んでたこともあるので、
はい、
まあ、大体今の人は、まあ、神主って伝わりますし、まあ、自分も神主やってますって言うんですけど、
はい、
まあ、厳密に言えばちょっと違うのかな。まあ、一番正確に言うと神職という。
なるほど。
正しいのかな。
へえ。まあ、でも一般的には、たくさんいます。はい、神社とかに行くと人はたくさんいますけど、はいはい、みんな神主さんっていうのは間違いではないですか。
間違いではないですね。
ああ、
はい、
そうなんですね。
まあ、宮司は一人ということですね。
はい。
宮司はそこで一人っていう、
ね。ああ、そういうことですね、はい。なるほど。ちなみにその、宮司さんの次の位の人の言い方ある？
大きい神社だと、ゴン宮司っていう位がある。ゴンっていうのは、権限作りとか。
権限、はい。木片の、
はい、はい、はい、はい。あれはまあ、仮っていうような意味があって。
へ
ぇ、はい、なんか、なんとか宮司ってつくと、なんかそっちの方が偉いのかなとか、はい、なんかそんな
に
聞こえはちょっとするんでかもしれないですけど、
はいはい、
まあ一応宮司の次に権宮司、
はい、
でその次、まあ権宮司ってのは大きいお宮でしかなかなかないので、
はい、
普通は宮司、権宮司がなくて、次がネギっ ていうくらいなんです
よ。ネギ、ネギっていうのはどういうふうに書くんですか、
はい、漢字はネギの根は、はい、
少なくともネギではないんですね。あの、ね、野菜のネギではない。
はい、
ね、あ、はい、ね、一文字なんですか。
二文字です、ね。
二文字、はい。漢字で書く。
漢字で。
へえ、ちょっとそれは調べてみよう。はい、そうなんですね。
そうですね。まあ、で、ネギがいて、はい、その下がゴンネギ。
おお、はい、なるほど。
位があるんですよ。はい、でその一番下は、出資とか、まあそういう位があったりするんですけど、出資ってのは言ったら見習い。みたいな形、まあ、お寺みたいなでいうとお弟子さんみたいな形で、はい、一応神主の、まあ、資格は持ってるんですけど、はい、その厳密に神職としてその神社本庁というところに登録はされてない状態
の、まだ見習い、
ゴンネギになったら登録されて、はい、そこから、神社本庁の神職としての経歴がついていくっていう形になるんですけど、
はい、そうなんですね。いろいろそういう言い方とかも、
そうですね、
少なくとも、聞いて、はい、神社の方とあんまり、はい、あの話すことはないかもしれないですけど、はいはい、神社、まあ、その神職だの人だよ、はい、神職だよっていう人が、はい、自分は宮司ですっていうふうに言ったら、あ、相当偉い人なんだなと、
まあ、もしくはあの小さいお宮の人は一人しかいないことも多いにありえるので、
なるほど、
そうなった場合は一、まあ、人しかいないのでその人は宮司
とか
もちろんありますから、
あ、そういう場合もあります
ね、まあ、宮司が、まあ、一概に偉いかって言われたら、はい、まあ、そういうわけでもないですけど、
ね、なるほどね、そういうことですか、はい、じゃあ、まあ、まあちょっとそんな感じでですね、ちょっとこれからあの平ちゃんにはいろいろその神社について、
はい、
結構ね私も知らないんですよね。
そうですよね、
はい、あのいろいろ、まあ、その神社とは何か、はい、どういうものかみたいなものをね、はい、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、
ぜひ私も
何からいきましょうか。
そうですね、まあまあ、先に言わせてほしいのが、
はい、
まあ、やっぱり自分もまだあの20代前半で、
はい、
まだ勉強の途中というか、まあ、神主ってまあ一生勉強なので、はい、なんですかね、でしかも神社っていうのは絶対に正解、これが正解っていうのが、まあ、あるものはあるんですけど、いろんな説があったりもするので、
はい、
まあ、自分が言ってること全てがもう全て正しいと思って、これが全てだというふうには聞かないでほしいって。
なるほど、なるほど。あ、そうですね。はい、はい。かしこまりました。
それでお願い
します。よろしくお願いします。
は
い、
まず、
はい、
まあ、神社って何かっていう話をさせていただきたいな、
はい。はい。自社とか言いしますけど、はい、一緒くたんにされることも多いですよね。
そうなんですよ。最近、例えば、自分が神、まあ、神職やる前の知り合いに、久々に会った時に、
はい、
あれ坊主じゃなくていいのなんてことをよく聞かれるんですよ。
坊主、はい、
もう言ったらお坊さんと勘違いされてるんですよね。
ああ、なるほど、
はい、だからいやそうじゃなくて自分が奉仕してるのは神社だからって話すると、え、神社とお寺ってどう違うのっていうふうに結構聞かれることが多くて、
うん、そうですね、私も言われてみたら、はい、区別違うのは分かるんですけど、はいはいはい、何が違うかって具体的に言われると、はいはいはい、お墓があるなりとか、鳥居とか、
はいはい、
金とか、そんな感じですかね。
はいはい。まあ、まあ、ちなみに言うと、お墓、鳥居っていうのは神社、お寺両方あることはあるんですけど、
あ、そうなんですね。はい、
まあ、うん、まあ、その、なんていうかな。まあ、まず何が違うかって、
うん、
まずまず宗教が違うわけですけども、
ね、
神道、神社は神道、
はい、
お寺は仏教で、まあ、そもそも宗教が違うと。
はい、
で、まあ、どうして、まあ、少し、まあ、神社の話する前に、なんで、そういう神道と仏教が、こんがらがっているのかって言われると、
はいはい、
明治時代まで、仏教が日本に入ってきて、明治までは、神仏集合っていうことで、は
い、ああ、聞いたことある、ね。
神社の中にお寺が建ってる、お寺の中に神社がある、それが普通、まあ、神社とお寺は、一緒にあるものが普通だったので、
はい、
だからその名残がやっぱり大きくて、明治のに神仏分離令って、神道と、神道というか神社とお寺をちゃんと切り離しましょうっていう、法令ができて、
はい、
切り離されはしたんですけども、はい、やっぱりその名残が残ってるのかなと、まあそういう実際に完全に切り離せなくて名残が残ってる神社、お寺もありますから、まあそういったところから、うん、あとは学校教育なんかに習わないので、
はいはい、
だから、まあ、勘違いしてる人も多いかな、うん、まあ、仕方ないのかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、それでまあ神社の、ことをまあ説明させていただきますと、
はい、
まあ、神社っていうのは、まあ、宗教でいうと先ほど言ったように神道なんですけども、はい、まあ、神道の神様をお祭りしているお社、まあ、建物を神社というわけですけども、
はい、
まあ、神道って何かって言いますと、例えば、仏教、キリスト教、有名なところですよね。ってなると、誰かこう、教祖がいて、教典がありますよね。
はい。
なので、ということは、誰かがそういう教えを作って、それを広めたわけなんですよ。
はい、はい。
でも、神道っていうのは、まあ、これも、いろんな説があるんですけども、まあ、日本の古くからのいろんな民族信仰だとか、まあ、一つにはよく精霊信仰が元だっていうふうに言われるんです、はいはい、まあ、それだけではないんですけども、はい、まあ、そういった万物に、まあ、精霊、まあ、何か霊的なもの、人間の力ではちょっと計り知れないような何か特別なものが宿っているようなそういう考え方などから、他にもいろんな考えから来てるんですけども、まあ、日本各地で、まあ、自然に起こって、でそれがまあいずれ、まあ、多分仏教が入ってきたことによって神道という名称が作られたんだとは思うんですけども、まあ、自然に出来上がったものなんですよね。なので、キリスト教は仏教は創生宗教と言われて、まあ唱えて作った宗教なんですけど、はい、それに比べて神道なんかは自然宗教というふうに言われているんです。なので、まあ自分は日本全国で自然に出来上がって、まあこうやって数千年続いてきているものなので、まあ日本人の精神性、宗教というよりかは精神的なもの、道徳的なものだったり、そういった側面が強いのかなとは思うんですね。
神様ってたくさんいますもんね。はい、八百万の神とかいう言い方しますもんね。はい、
まあ、八百万800万って書くわけですけど、はい、まあ、実際に800万いるわけではなくて、
たくさんいるっていう意味なんですよね。
はい、8っていうのはたくさん、はい、意味するので、
はい、
まあ、神道は、教祖教典はないんですけども、まあ、何をもとに神道を学んでいくかっていうところでは、やっぱりに神様の道ですので、はい、日本神話、古事記、はい、日本書紀から学んでいくわけなんですよね。
なるほど。
はい、まあ、なのでそこに古事記、日本書紀に神様はたくさん出てくるんですけども、はい、まあ、800万はいないけども、まあ、たくさんの神様がおられるということで、八百万というふうによく日本では言われてますね。はい、
ちなみになんか教えられたところではどれぐらいの数っていうのはなんかあるんですか？はい、
ちょっと明確にこれとは言えないですね。
あ、そうなんですね。やっぱりそこはアバウトなんですね。
本当に神話の中でも一度名前が出てきて終わりっていう神様もたくさんいますので、自分はちょっとまだ勉強不足で何柱神様が出てきたかはちょっと数えてませんね、はい、すいません。
あ、そうですね、まあ、はい、謎にしときましょう、はい、そこは
また古事記日本書紀読んでどれだけ出てきたかなって数えてみてくれれば分かると思いますけど、
はい、そういう人もいるかもしれないですよね。
多分する人もいるかもしれない、物好きな人は。なるほど、なるほど、かもしれませんね。はい、まあそんな形で自然にできた神道なんですけども、
はい、
うん、まあ、自然に出来上がって、まあ、神仏集合で、なんですかね、まあ、神仏集合だった時代は、仏教の方が力が強かったというか、勢力が強かった時代の方が多分長かったんですよね。なので、
そうなんですね。はい、
まあ、結構そういう神社の本殿の中で、お経をあげる、お坊さんがお経をあげるっていうこともあったり、はい、まあ逆にお寺で多分祝詞をあげるってこともあったと思うんですけども、はい、まあそんな形で時代を経ていって、明治時代にその先ほど言ったように神仏分離令で分離されたんですけども、
はい、
まあその理由は、基本的にその時の西洋の国っていうのは国の宗教っていうのを定めたり国教っていうものがあったんですよね。
なるほど。
でその頃はやっぱり欧米列強、まあ、そちらに近づけなきゃというふうな日本人、その時の政府気持ちがありましたので、うん、まあ、それで日本にも何かそういう国境のようなものを定めなくてはとなりまして、まあ、それを神道、まあ、実際には神道じゃないです。よく国家神道って言われるんですけども、
はいはいはい、
実際に国家神道が国境に定められたわけではなくて、
あ、そうなんですね。
神社が国の管理になったっていう方が認識としては正しいのかなと思いますね。
なるほど。
はい、なのでその時の今までそこで神主をしてた人たちはがそのまま奉仕してたんじゃなくて、国の役人が各神社にその祭典、神事、儀式ですよね、そういったものをするために派遣されてた状況だったので、
はい、
なので、まあ、言ったら今までいた人は追い出された人もいたわけですよね。は
い、
だからそんな形で、まあ、神道というもの、一応その時信仰の自由があったので、
はい、
ある程度は、
はい、
なので、まあ、一概に日本国民すべて神道が、 自分の宗教だというのはちょっと違って、
うん、
一応信仰はしても他の信仰はしてもいいけども、まあ、信徒というのは先ほど言ったように、まあ、精神的なものなので、
はい、
まあ、どちらかというと宗教といえば道徳的なもので扱われて、はい、でまあ、神社はその国の管理されたというふうになっているんですよね、うん、なので、まあ、そういった面からよく国家神道がこう日本をこう戦争、悪い戦争にこう方に走らせたなんていう考えもあるんですけど、
はあ、はいはい、
まあ、実際ちょっと違うなと私としては思うわけなんですね。まあ、その辺はちょっとまた今度話す機会があったら話させていただきたいなと思うんですけども、そんなこんなで、まあ、でもやっぱり、まあ、今神道の話説明十分できてる方はちょっとできてないんですけども、はい、まあ、そんなこんなでいろんな時代を経て、
はい、
まあ、今2000まあもう2000年ぐらい神社とおそらく続いてるわけなんですけども、
はい、
まあ、いろんなことはありましたけども今でもやっぱり日本国民あんまり分かってないとはいえ初詣にはやっぱり神社お参り行かれる方多いですし、
です、ね、
例えば初宮、赤ちゃんが生まれた時の初宮参りや七五三など、はい、やっぱり神社とは人生儀礼などで関わっておりますので、
はい、
まあ、やっぱり神社の信仰がもう失われているわけではないですし、日本人からやっぱりもう日本人と共にあるもの、やっぱり日本人の精神的なものなのかなと思って、
うん
うん、やはり神道と日本人というのは切っても切り離せないものだと思いますの で、
そうです、ね、
なのでやっぱり今のそういう存在でありながらもよく分かっていないという状況はちょっと良くないんじゃないかなと、やっぱり神社で奉仕している私としては思いますので、はい、
あ、そうですね、
まあ、少しずつ何か話をして説明させていただけたらなと思います、
は
い、
そうですね。そしたらまた今度次はなんかこう例えば神社のお参りの仕方だとか、はいはい、なんかそういうのもなんかちょっと教えてほしいです ね、
そうですね。
なんか最近結構いろいろテレビとかでも見るんですけど、
はいはいはい、
時々ちょっと違うことを言ってるのもあったりする、はい、
テレビよくバラエティ番組なんかで自分もやっぱり興味があって見たりするんですけども、はい、結構ちょっと間違ってるというか、
あ、本当ですか、
俗にそういうふうには言われているからみんなそうだと思ってるんだけども、実際に神職の視点から見るといやちょっと違うんだよなと思うようなことがたくさんありますので、
気になりますねそれ、はい、と言っても今回はちょっと長くなってきましたので、は
い、また後日
そうですね、次いいですね、はい、次に続けるということでですね、はい、ぜひ次回もよろしく、
そうですね、
はい、
まあ、こうやって話をもし聞いてくれてる方が少しでも神社に興味持っていただけたら
そうですね、
ぜひ、まあ、お近くの神社のお参りに行って、
はい、
でまあ、そうやって自分がまあ好きになればそこからこう周りの人にも神社っていいものだよってそんなにかしこまっていかずに、まあ、あんまり楽な行くのも神様に失礼という考えもありますけども、まあ、そんなに用がないから行かないとかじゃなくて、例えば普段仕事行き帰りにあったらちょっとやっぱりお参りに通るからお参りして毎日行ってみようかなとか思って、うん、まあ、そういう神社のものを身近に感じてもらえれば、
はい、
少しでも関心が持てて、そこからやっぱり神社というものに対する認識が広がっていくかなと思いますので、ぜひ、そういう風に感じていただければ自分としてはありがたいと思っています。
あ、そうですね、ぜひ聞いている方もしなんかせっかくだから聞いてみたいこととか、
はい、
もしあればね、
はい、
そういったなんか発信もしてもらえると、
そうですね、はい、嬉しいですね、
それに対してお返事できるといいですね、
はい、そうですね、
はい、ぜひじゃあまた次回を楽しみに、
はい、ぜひお願いいたします。また
次回もよろしくお願いします、
はい、お願いします、
は
い、
ではこんなところで、はい、またさようなら、
さようなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで この物質もといカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
なんかこう本当に